小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児外科疾患の治療方針の変遷、ロート教と題して、西宮渡辺心臓脳血管センター、ロート教治療センター長、上村貞重さんにお話しいただきます。
本日はロート教の病態と治療方針についてお話したいと思います。ロート教とは、前胸部がへこんでいる胸部変形疾患で、その発生頻度は800人に1人と言われています。男性の方が女性の約3倍多いです。発生原因は未だに不明ですが、肋軟骨の支持力が弱いためと考えられています。以前は肋軟骨の下形成が発症の原因と言われておりましたが、最近の研究で肋軟骨の長さは問題ないようです。親子、兄弟でロート教になることもあり、マルファン症候群の患者に高頻度で発症することからも、遺伝的素因の可能性もあります。ロート教の発症時期は乳幼児期から見られる場合と、小学校高学年から中学校の成長期に胸の変形が進行する場合があります。逆に、ロート教が成長とともに改善することは稀です。幼児期のロート教患者では、風邪をひいた際に咳が長引き、喘息用の症状が出やすいのが特徴です。他の子供より疲れやすい、運動が嫌い、食が細いとか体重が増えないという親もいます。鼻閉や扁桃アデノイド肥大など上気道の閉塞により、吸気時の胸腔陰圧が高くなると胸の陥凹が進行することもあります。そのような場合は、耳鼻科に紹介し、適切な治療を受けることが必要です。基本的に、幼児期には治療の適用はなく、成長を見守るようにします。小学校や中学校の学校検診に、胸郭異常の有無、形態及び発育について検査するという項目があります。学校検診でロート教を指摘され、受診してくる患者さんが増えてきました。学校検診で異常が見つかった際は、小児外科の専門医を受診するように指導しましょう。小学校から中学校のロート教では、胸の変形によるコンプレックスで人格形成や自尊心の確立などの問題が発生しやすい時期です。一方、手術が怖いと言って、なかなか手術に踏み切れない時期でもあります。このような場合、両親とよく相談しながら、手術の時期を探るようにします。しかし、10歳から15歳くらいの年齢で、手術を待機している間に、胸郭の変形が進行する場合があります。そのため、外来受診は定期的に行います。変形が進行する場合は、成長期が終わる前までに治療する方が良い結果が得られます。最近、成人のロート教患者を診察する機会が増えてきました。コンプレックスのため、温泉やプールに行けないという人もいます。また、胸が痛い、息苦しい、疲れやすいという訴えも特徴です。ロート教の患者では、運動負荷時の心臓拍出量が正常の人に比べ少ないことが最近の研究で明らかになっています。肺も同様に圧迫されており、呼吸機能検査を行うと、肺活量の低下、1秒率の低下が特徴です。ロート教患者では、単に外見的異常というだけではなく、機能的異常があることも手術適用を考える上で重要です。診察のポイントです。典型的なロート教は、胸の中央、胸骨下端から肩上突起部に再陥凹点があります。胸骨全体が浅く広く陥凹する例もあります。再陥凹部が中央から右あるいは左にずれている、いわゆる非対称性変形もあり、一人一人の胸郭変形は様々です。脊椎側腕を合併することもあるため、椎体の変形にも注意が必要です。痩せて背が高い、あるいは関節が柔らかい患者では、マルファン症候群の可能性を疑います。マルファン症候群のロート鏡は非常に深い胸の陥凹が特徴ですが、手術適用は骨格の成長が完成するまで待機します。ロート鏡に必要な検査ですが、まず、胸部正面と側面のレントゲン撮影を行います。胸部正面で心陰影の拡大、 あるいは左への移動が見られます。胸部側面では、胸骨陥凹を評価すると同時に、縦隔のスペースが狭いかどうかを判定します。陥凹は軽度でも、胸郭全体が前後に扁平で、縦隔のスペースが狭く、心臓が圧迫されている場合も治療適用となります。胸部 CT 検査は胸郭全体を見るのに適しています。CT はレントゲン被曝量が多いため、小児の撮影はできるだけ少なくします。術前の CT 撮影では、手術計画に必要な 3D の再構築画像で肋骨と肋軟骨を描出します。漏斗鏡の重症度を判定するのに最も多く用いられるのはハラインデックスです。ハラインデックスは CT 画像で胸部の最も陥凹している部位において胸郭最大径 A と胸骨椎体の距離 B を計測し A÷B の値で示します。正常のハラインデックスは 3.2 以下です。これが5以上であれば高度、5から4で中等度、4から 3.2 で軽度とされています。心電図異常として不完全右脚ブロック、右軸変異などがあります。心エコーで心臓の器質的異常が指摘されることは稀です。漏斗鏡の心肺機能を評価するには運動負荷した心肺機能検査が必要です。手術適応と手術年齢について、小児は胸郭が柔らかく柔軟性に富んでいるため、胸郭形成も行いやすいのですが、低年齢で胸郭形成を行うと、術後再発や予期せぬ術後胸郭変形が発生することもあります。そのため、手術を行う年齢は10歳以上が適当と考えています。10歳以下の小児で漏斗鏡による症状が強い場合は、ナッソー以外の治療法を選択します。一方、年齢が高い症例の問題もあります。胸郭の非対称性変形は視神経に進行しやすいのですが、左右の形が異なる漏斗鏡では手術が難しく、手術による改善も不十分となることもあります。また、成人に対する漏斗鏡手術は近年増加していますが、成人は胸郭が硬く、手術には特別な配慮が必要です。このことから、手術時年齢は一般的に12歳から15歳に行うのが望ましいと考えます。私は成人例や非対称例の手術を数多く行っていますが、手術の工夫として、変形肋軟骨や肋骨に切開を追加する手技を行います。これにより、術後の改善は十分期待できます。漏斗鏡の非侵襲的治療として、胸部の陰圧吸引療法、いわゆるバキュームベル療法があります。バキュームベルとは、大きな吸盤状の装具で、これを胸部の陥凹したところに装着し、陰圧をかけて陥凹の改善を目指すものです。1日に1ないし2時間、装着を朝夕毎日繰り返し、数年間継続することで、漏斗鏡の改善が期待できます。年齢が小学校高学年くらいで、胸のへこみが軽度の症例が最も良い適用と言われています。低侵襲の治療ですが、患者自身が毎日これを使用し続ける必要があり、短期間で中止すると効果はありません。手術法の変遷です。1998年、今から約20年前にナッソー法が発表され、それ以来、漏斗鏡の治療は大きく進歩してきました。現在では、ナッソー法は世界中で広く行われており、漏斗鏡の標準的治療になっています。手術に際しては胸腔鏡を用い、側胸部の小さい傷から金属の細長いバーを胸骨の下に入れ、このバーを支えにして胸部の陥凹を修復するという方法です。ナッソー法は低侵襲手術と言われており、以前行われてきたラビッチ法と比べ手術時間が短い、出血量が少ない、手術の傷が小さい、術後の胸郭形態の改善が良好といった利点があります。しかし、胸骨と心臓の間に金属バーを通すため、手術操作に細心の注意が必要であり、適切な部位に適切な方法で金属バーを留置固定しなければうまくいきません。ある意味、難しい手術でもあります。手術中の重大な合併症として、心臓損傷の報告があり、 このような重大な合併症を起こさないように注意します。その他に術後に発生する合併症として気胸、結胸、相関線、バーのずれなどが報告されています。私自身はこれまで1200例以上の手術を経験しておりますが、最近の取り組みとして金属バーを安定して固定する装具を開発し臨床応用しています。このような新しい取り組みにより那須法が安全でより良い術式として広まっていくことが期待されます。術後の経過です。手術後1週間前後で退院することができます。退院後は定期的な外来診療を行います。術後に発熱、層の主張、発赤、痛みがあればすぐに受診してもらいます。術後1ヶ月までは体の安静を図り、運動は控えてもらいますが、術後1ヶ月過ぎますと軽いジョギングができるようになり、その後、術後3ヶ月までの間に徐々に運動の強度を増していくように指導します。この間、学校の体育はできる範囲で参加し、術後3ヶ月を過ぎると胸に強い衝撃が来るスポーツ以外は特に制限はしていません。術後に適切な上半身のストレッチを行い、筋緊張性の背部痛などを予防します。バーの留置期間は3年を基本としています。バーを抜く手術の際は、術後翌日に退院となります。以上、ロート鏡の病態と新しい治療法についてお話ししました。
小児外科疾患の治療方針の変遷、ロート鏡と題して、お話は、西宮渡辺心臓脳血管センター、ロート鏡治療センター長、上村貞重さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。